こんにちは。半期に一度のお楽しみ、はい、三平画館下半期ベスト10の発表をいたします。
上半期はね、まあ、7月にやって、で、これ小泉さんのたっての希望というか、考えみたらあんまり下半期ベスト10ってないじゃないですか、
ね、ないんですよ。それが問題だと思うんですよ、なぜ上半期だけあって下半期はしないのか、下半期はかわいそうじゃないか。
そう、確かにベスト10に集約されちゃうんだけど、その下半期に見てベスト10に入らなくても語りたいっていうのはありますよね。確かに
だって上半期は上半期6ヶ月の中の、で10本評価されるのに、下半期は、
そうですよね、
なくて1年分まとめて12ヶ月分で評価されてしまうんですよ。
これは不利ですね。
そう、
しかも下半期のベスト10が必ずしも、ね、年間ベストと全部が、ね、当然被るわけでもないんで。
そうなんです、
そんな感じで、まあ、ちょっと下半期ベストをやろうと。
そう、よそではやってない、これは三平画館オリジナル企画です。
そうです
ね。またね、年間ベストは年明けぐらいにやりたいですね。
そうですね。
だから今からでも、それこそ下半期って言ってるけど、残り10日間でまたとんでもないね、
まあ、その可能性はありますね。
あのミッションインポッシブルゴーストコロトコロとか。
あ、そっか、見れるかな。見れたら見たいですね。
ま
あ、
俺は新潟で見ようと思ってるんですけど。
なるほど、なるほど。
そういうのもありますし、
それはいいですね。そう、その可能性はだから、あの映画秘宝のベスト10は今日締め切りなんですけど、まあ、あの三平のベスト10ではまだちょっと違ってくるかもしれない。
そうですよ、
もしかしたら、
僕はね、この間あのライムスター歌丸さんのウィークエンドシャッフルの
ポッ
ドキャスト出させていただいて、もうベスト10その時、あの決めてなかったのに強引に決めてしまったので、もうベスト10はそれにしました。
なるほど。
人によって、あ、伝票ね、
伝票は
あ、ここにありました。すいません。人によっては、ベスト10を何種類も乱発する人がいるけど、それがね、僕は違うと思うんですよ。
何種類も乱発して
る。そう、なんか、どこどこのアンケートにはこうだったけど、ここでは本当のベストはこうみたいな。
変えてるんだ。
変えてる人もいるんですよ。
それは不思議ですね。
それはその一個一個のベスト10に責任がない感じがして、僕はとても嫌なんです。
なるほど。ベストとはいえベストじゃない。
そう。だけど、まあ、前半、上半期ベスト10本も、下半期ベスト10本も、年間ベスト10本も、僕はもう本当にこれは皆さん見て、全く損はさせませんという、胸を張って言えるものを発表いたします。
それもあるし、まあ、あれですよね、映画の出来はこう客観的に見たら、批判するかもしれないけど、なんかね、僕基準として鳥肌が立つシーンがある、一個でもあるかどうかっていうので、まあ、そういう意味では、鳥肌が立つところは一箇所は必ずあったんで、
あ、まあそういう意味では、あんまおすすめできないのも10位に僕入れてるんです。僕も、まあ、早速前言を撤回してしまうんですけど。
スピード速いっすね。
ほんの数秒でした、僕の胸の張りだとは。
まあでも基準っていうかいろいろありますから、
ね、もう背中が丸まっています。
発表する前から、まあでもいろんな角度からありますから、
まあ好みの問題ですからね、
まあ、大枠はそこですけどね、その別に評論家ではないので。
そうなんです。
で
ということで、
一応あの上半期やった時にルールがグダグダだったんで、まあ、ルールって言うと大げさですけど、やり方をこうね説明したい
から。そうですね、
10位から発
表、10位からお互い発表していくんですけど、まあ、今回は俺が10位から発表してって、その10本の中に川崎さんのがあったら、小泉さんそれ俺は何位ですよって
先に言ってそこで語っちゃうって感じですね。まあ、例えば小泉さんの10位が俺の2位だとしたら、そこで語る、
2位を喋ってしまいます。
でその、まあ、10位だったら、例えば小泉さん先行って俺が今度10位行ってっていう、そういう順繰りでいう感じですね。
そうしましょう、
って感じでいいでしょうかね。
行きましょう。あ、そうですね、そんなところで、
はいはい、
行きます。
じゃあ早速、じゃあ小泉さんの四万期ベスト10位、
カーボーイ&エイリアンです。
ましたね。
しかもね、ここ間違っちゃってね、カーボーイ&ホイリアンか。
なんだ、ホイールみたいな要素がちょっと、
これは記憶にないんですけどね。
まあちょっと、新しいエイリアンの形なんですかね、ホイリアン。ホイール型の UFO を乗ってきたエイリアンみたいな。
マイケル・ホイがやってたホイリアン。というわけでもないんですけど。
新しいシリーズ大丈夫ですけど。そう、これは三平でもやりましたね、評価がパッカリ分かれたという。
そうですね、まあ、これはもう本当にね、映画としては決定的に間違っているし、ダメなところがあるんですけど、ダニエル・クレイブがとても好きなんですよ。
まあいい役者ですよ、
いい が、あの現役 の, あのアメリカ映画で、主役を張る役者の中でもしかしたら一番楽しみにしてるっていう、そのダニエル・クレイグのね、武骨な魅力がとてもよくできてて、その
西部劇に似合ってました
ね。西部劇とても合ってて、荒々しい感じで、ちょっと殴り合いをしてもさらっとしてるような、今の訴訟社会となってしまったアメリカは、まあ若干ね、リアルスティールでそういう場面がありましたけどね。
まあ、あれは未来社会なんで。
そう、そういう雰囲気をね、あのそのカーボーイシーンだけでも、だけの方がむしろ面白かった嫌いもあるんですけど、
そうなんですよね。
そうで、シナリオ的にはもう本当この展開が欲しいからこれをつけてますみたいな、こういうエピソードややり取りを
振
ってますっていうような、本当に良くない、僕は物語作家としてそこは完全に否定しなきゃいけないんですけど、
これなんか原作がね漫画らしいんですよね、だから漫画で見たら面白いかもしれないですね。
それはねもう本当にね、僕漫画教室でも言ってるんですけど、それは作家の都合で物語を作ってるんですよ。でも物語っていうのは登場人物の都合で組み立てなきゃいけないんですよ。
小池和夫先生と同じね、キャラクター1にキャラクター2にキャラクター、
まあ、小池先生はキャラクターの魅力の話なんでちょっと若干違うんですけど、
でもキャラクターで多分話作ってると思います。
僕はストーリー構築はそういう風にするべきであると前から伝えてるんですよ。
小泉さんの漫画もでもそういうキャラクターのリアリティに関してはすごい正直ですよね。
あのだからね、あの今日見た宇宙人ポールもストーリー上良くないなって思ったのは、宇宙人ポールを見ると気絶しちゃうんですよ。
あ、みんなそうですね。
でも
ね、
気絶って作家にとって本当便利なツールで、なんかあったら気絶させちゃえっていうのってね、あの安易な手段なんですよ。
気絶するのはちょっとピンとこなかったです、
気絶する、あの記憶を失う、偶然ばったり立ち聞きする、偶然出会う、こういうのって本当に作家の都合です。
なるほど。なんかね、特に、まあ、コメディだからつっても、その宇宙人見て気絶するって感覚が、あんまりこう分かんないですよね。あの幽霊だったらね、俺、下手したら気絶する可能性はあると思うんですけど、
そこはさっき言わなかったんですけどね、これ宇宙人ポールの後撮ってるんです
よ。そうなんですよ、
そういうのもあって、そこまでちょっと楽しい映画なんですけど、評価を的には
そうですね、
まあ、ギャグでやってるっていう感じもあるんですけどね。
ただそこで難所を切り抜けちゃうのはよろしくないですか。そう、カウボーイズエリアのそのカウボーイシーンは本当、僕はあのトゥルーグリッドより意外と良かった。
実はそうなんですよ、ね、
あの
トゥルーグリッドと雰囲気違うんですよ。カウボーイエリアって本当絵に描いたカウボーイみたいな、あのカラッとした、
そうですね、だからなトゥルーグリッドが多分アメリカのこう雄大な西部劇だとすると、
でもね、トゥルーグリッドが多分リアリズムなんですよ。
そう、アメリカの西部劇は多分カーボーイのエリアの方はどっちかというとイタリアの西部劇みたいな感覚にちょっと近いところですね。なるほど、マカロニーウエスタンというか、そういう面白さがありましたね。
ということで、あんまこればっか喋っててもしょうがない
ですね。そうですね。で、じゃあ僕の、交互にやっていくっていう、
あ、そうでしたっけ？
前そうでした
よ。あ、そっか、俺が先言うのかと思ったら、違いました。把握しなくて。あ、じゃあ、この先さんの第10位。
10位は、新勝利ですね。
おお、
これは悩んだんですけど、まあね、
なるほど、なるほど。
いろいろ考えてね、まあ、新少林寺ってみんな割と感想とかもググると、どうしても前の少林寺を引き合い出して語る人なんですけど、これまあ全然あの話とかも設定も全然違うんで、
言ってましたね。僕前の少林寺は多分見てなかったので、見た気になってただけでした。
あんまりそこは言及しなくていいかなって、僕はどっちかというとその監督がベニーチャーなんですけど、この人はもう今香港の映画界しょって立つぐらいの人だと思うんで、コネクテッドで、それでね、まあ脚本も全部やってるわけじゃないから、わかんないんですけど、結構ベニーちゃんの作家性ってあると思って、っていうのは主人公がこう食材っていうんですかね、いわゆるキリスト教的な、罪を償うかのように、まあ、なんか前半になんかやっちゃって、
あの少林寺の看板にね、なんか
軍のなんか長みたいな感じで、
いきなり、
少林寺恐るに足らるずみたいな、
赤い墨汁を出して筆でザザザってなって、
いきなり
冒涜を書いちゃうっていう、
でなんかベニーちゃんの作家性それやって、で主人公がコネクテッドもそうですけど、とにかく追い込まれるのは、いわば生まれ変わるためのこう試練みたいな感じなんですよ。だから割と結構グッとくんですよね。降りかかる災難っていうよりは、なんとか自分はこう死ぬ前に一個でもいいことをしたいみたいな。でコネクテッドもね、家庭を顧みず仕事してきた男が、 見知らぬ人を命がけで助けることによってこう仲良くなる
んですね。それセルラーのリメイクなんですけど、セルラーはね、多分ボンクラのお兄ちゃんだったんですよね。
あれあれ最高なんですけどね。なんか何でもね、ボンクラの兄ちゃんが急に命がけをするっていう、ね、あれはまた別格で素晴らしいんですけど、
面白かった。あれ映画館で一人で見たんです
よ。俺もそうです。誰かと感想を語って、ラストのオチとかあのセリフとかも素晴らしいんですよ。コネクテッドとか、まあ、あと歴史に残る傑作だと思う、ジャッキーちゃんのニューポリスストーリーも、
ニューポリスストーリーは見てないな。
それは本当に素晴らしくて、まあ、ジャッキーちゃんが調子に乗ってる警官で、部下10人を犯人の翼を殺しちゃうんですよ。それで、その中にフィアンセの弟もいるから、フィアンセとも会えなくなっちゃって、アル中になる。それがまた新たに戦う。でその試練はもう全部、自分の罪をこう少しでもこう洗い流したいっていう。
ベニーちゃんは人でも殺してるんですかね。
いや、まあなんか、もしかしたらクリスチャンなの関係ないかな。でもまあ物語、作劇上では割とそういう設定はよくありますよね。で、まあ新少林寺もそういう感じで、アンディ・ラウが、どっかの軍の大将みたいで。
いや、なんかね、この映画びっくりしたのは、最後ね、本当、大砲まで撃っちゃう戦争映画みたいになる
んですけど、なんかもうカンフー関係ねえよみたいな
感じ。カンフーで立ち打ちできねえよって。
サムパペキンパーの映画みたいな。
サムペキンパーまだね、銃をお互い使うからいいけど、敵は大砲撃ってるのに、こっちはカンフーだけって。
そうですね。その大砲に関してはもう何にも対処できないですけど、結局。まあ、だその、ちょっとでもね、アンディ・ラウが、まあ、その部下のニコラス・テイに裏切られて、でまあ、自分のせいでね、娘とか死んじゃうんですよね。うんうん、で、だから最初から強いから、まあ、修行することもそんなないですね。
軍だから銃しか使えないのかと思ったら、結構カンフーも相当使えてた。
めちゃくちゃもう崖の上から馬車に飛び乗るぐらいすごい技持ってるんで、まあ、眼目はそこじゃなくて、いかにこう、あの争いを、なんか復讐の連鎖とかをなくすかって話だと思うんですよね。
結構そのね、仏教的、そういう思想のなんか倫理観みたいな、
因果応報の話ですね。
結構説教臭い、
そうなんです、
部分があったんですよね。
あれだからね、現代劇だと、もうちょっとこう、面白く見れたというか、なんか、それは宗教によって癒されるとかいうのはあるとは思うんですけど、ちょっと映画においては積極臭くなっちゃいますよね。
そうですね。子供には見せたいですけどね。
だからまあそれでこうニコラス・テイを、まあ、要はいわば子供の敵で、それでもお前も悔い改めろっつって、一応許そうとしてね、自分の命を懸けて守ったりするんですけど、まあ、あとはジャッキー・チェンもまあちょい役ですけどね。
あ、ねえ、でもどう、座面男のなんか、ヒキニートみたいな役だったんですけど、
外の世界をこう知りたくない。
でも、うっかりするとすぐ水拳とか使うんじゃないかっていう。
一応、なんか子供の頃、武術やってたって。
油断のできない感じがしましたよ。
戦うとき、その料理の腕で戦うんですけど、ベストキットの窓拭きで防御の練習してたみたいな。
うん。あれは少林寺から言ったら何もできないよ、なんて。
なんかでも最後ね、ジャッキー・チェンが引き連れて、それでアンディ・ラウトの奥さんもね、と最後いい感じに、未来ではなってんじゃないかなっていう。これでも順当に言えば、なんかちょっと悲しかったのは、ジャッキー・チェンが今年の1911でもそうですけど、アクションシーンもちろんちょっとあるんですけど、アクションからちょっとずつ離れようとしてる感じがして、あれなんか役柄的に真面目だから、まあ順当にいけばアンディ・ラウの役をジャッキーがやって、ニコラス・テイの役をアンディ・ラウがやって、で、あの料理人の役をニコラス・テイの役を、ニコラス・テイがジャッキー・チェンの料理人の役とか、だと今まで通りだと思うんですよね。
ベストキッドでも特にやってなかったですよね。
まあ指導するぐらいですね。あの、師匠みたいな人と戦うと思ったんですけど、まあ、でもそこは個人的なノスタルジー。
磨いたり壊したりしてただけでしたね。
そう。まあ、そういう、まあでもこの、ベニーちゃんに本当今後も期待というか、外さない映画を撮ってくるなっていうことで、僕は10位にしました。
なるほど。
はい、ちょっと長くなりましたけど。
では、
じゃあ小泉さんの9位。
第9位、デンジン・ザ・ボーガーです。
あ、これはちなみに僕8位です。
おー、近いですね。
これはね、意外と、
昇監督の、今のところ多分最高傑作じゃないかと僕は思うんですけど、まあ、恋する幼虫とかの結果ですけどね。
僕はね、恋する幼虫が好きすぎて、ああいう結構ね、片腕マシンガールとか、 以降井口監督って、ああいうメトミアクションが増えたじゃないですか、本当はだからリリカルな話が好きなんですけども、小泉さんはど
う？エンジン・ザ・ボガーはやっぱりね、あの主人公の20歳ぐらいの役の彼がもう本当に素晴らしくて、
これ二部構成だよね。
そう、あの熱血ぶりの気持ちよさ、
なんか変に草さんもない感じもしましたね。あの
本当にね、漫画をいい感じで映画にしたって感じなんですよね。あの、そう、本当アニメのロボットアニメから飛び出してきて実写にしたらこんなじゃないかって。
なるほど。
なんとかカブトとカブトさんとあ、なんだっけ、マジンガー Z の人、カブト浩二とか、
あの柄本明ボスですか。
じゃなくて本当のアニメから。
ああ、そっか、役柄の名前です、ね。
そう。
あ、そうか、
完全に。こんな感じじゃないかっていう、その少年が憧れるお兄さん像を実写でやってるっていうような素晴らしさがカラッとしてて、だけどそこでね、あのセリフがかっこいいんです。君には信頼できる友はいるかとか、一緒に戦う友がいるかとか、
シンプルですよ、
そういうね、本当ね、実際言われてグサッとくる単純なんだけど、いるかなぁ、妻にも言えないことあるしな。
それはね、まあ、みんなそうかもしれない
ですよ。南くんとかな、映画以外別に最近モンハンもやってくんねえしな、3DS 買わねえからとか。
南さん本校映画好きだから僕の方が意外と話が合うかもしれない。
そう、話絶対合いますよ。新潟来た紹介しますよ。
来年行きたいですね。そう、確かにそういうのを結構突きつけられますよね。で、ああいう監督ってちょっと良くも悪くも、ちょっとこう、なんか漫画チックな演出から、そういうのともハマったんですよね。
そう、あのね、本当役者さんと江口さんの相性超最高だと思います。
そうですね。変な話、違和感ない、不思議に違和感がないというか。で、二部構成で、あの小泉さんと穴熊さんが前やったポッドキャストで、前半の方が良かったっていう。
そう、
僕ね、後半も嫌いじゃないんですよ。むしろ後半やっぱ前半があったからこそ燃えたっていう。
僕はね、板尾はやっぱり、あの動かないなりに熱血でいてほしかったんですよね。
僕ね、そこはこう結構複雑で、あの後半もっと熱血になるべきだと思うんですよ。あの立ち直ってくるから。でも前半は何せ、前半 その若いパートで目の前で兄弟のようなやつと初めて愛した女を爆死するじゃないですか。
そうですよね。で
それ見てるから体だけじゃなくて精神的にもだいぶダメージ食らってるから、前半がちょっとへぼってるくらいがちょうどいいと思ったんですよね。だからむしろ後半戦って立ち直ってくるときにもっとテキパキあると良かったのかなって、メリハリが。
まああのね、まあ本当ないものねだりの願望なんですけど、熱血で精神は超熱血なのに体が動かないっていうギャグが見たかったんですよ。
なるほど。そうなんですね。
すっごい敵に対してお前らーっつって燃えてるんだけど、あちょっと膝が痛いからみたいな。
ちょっとありましたけどね、
全然。でもそこはあんま熱血ではないんですよ。体が弱ってるっていうのあるんだけど。
俺はなんかこう、本当はね、うつ病になってもいいぐらいな体験をしてるのに、なんとか頑張ってる感が。
それもあるかもしれないですね。あの、ゼータガンダムみたいになってて。
ゼータガンダム知らない。
それこそ、一番暗いガンダムなんですよ。あ、そうなんですか。主人公がノイローゼ状態のままずっと続くっていう、悲惨な話で。
なるほど。
本当、それはそれで、その、本当、あのだけど、ザ・ボーが操縦しなきゃいけない、嫌だ、嫌だみたいな。それはそれで面白いかもしれないですね。そうか、どっちつかずだった感じがします。
あ、そうか。割と流れとしては僕は違和感がなかった。あと、その元刑事って、政府の人、渡辺博之人が演じてた、こう、いろんなものを失って、でもニコニコして生きていこうっていう、ニコニコ同盟でしたっけ。あれの存在も意外とくだらないけど、切なかったですね。
そうですね、ニコニコしてるけど、悲しさしか
感じない、
見えてこない。
死に場所を見つけてる感じがして、死に様はね、俺意外と泣けましたよ。でも田中さんが演じる、あれが、そうそう、俺なん一緒についてきてよかったですよ。
なるほど。
そういうこうちょっと熱くさせるものは、ね、ありましたね、物語。オリジナル見てないんで分かんなかったですけど、あの、ね、エンディングロールでかなり忠実に作ってましたね。
ということでそろそろ次行きましょうか。では川崎さんの第9位、
アジョシですね。
あ、 あ、女子出ましたか。
女子はね、これは全然見るつもりなかったけど、あまりに評判がいいんで見たら、やっぱりすごかったというか。
僕は4位です。
年間のですか。あ、今回の。
今回
の。4位。これはあれですよね、あの、えぐいなと思ったんですよね。
そう。
敵役の設定がえぐすぎますよね。子供使って、
あ、そうですね。
自動買収するわ。
子
供使ってあの、薬の生成やって子供がバタって倒れたりしたら、
毒ガスが出るところに子供にガスマスクもさせずにコキ使ってるっていう、本当奴隷としてね、
もう本人
鬼畜でしたね。
本人主演でこんな、あんな悪どい設定の悪党ってすげえな。
でもウォンビンの殺人術もまたえぐいんですよ。
これだから本当はあれですよね、もっとおっさんだったんですよね、元の設定としては。
そう、おじさんって意味なんですね、女子っていうの
は。だから本当はチェミンシクとかの方が、うんうん、あの孤独なかわいそうな少女と思ってコントラストは出たと思うんですけど、でもウォンビンはちょっとケチのつけようがなかったですね。
すっごい、まあ、イケメンで、あ、でもね、ウォンビンもね、あの本当あんなね、孤独に生きてて、命を捨てるような覚悟で、女の子助けに行くじゃないですか、だけどあそこでね、つい能力が極めて高いから相手をぶち殺しちゃうけど、別に死んでもいいみたいな感じがすごいするんですよね。俺ここで死んでも別にいいけどみたいな、
あのウォンビン自身のそういう孤独を感じさせる、
そういうその孤独がまたね、色気があってよかったんですよね。
なんだろう、なんか顔は本当にでも、ね、徴兵帰りになったとはいえものすごい甘い顔してるんです
よ。超イケメン。
体の説得力ですかね、
この
つごつの体。
そう、
すごい、こいつは絶対強いだろうっていう。
そう、引くほどの腹筋。
で、ね、あの娘が病気かなんかで死んでるんですよね、確か、だからそういうのもあってこう重ね合わせてるっていうのもあるんでしょうけどね、なんかあの、まあ、子供が おじさんっていうのは分かるけど、その子供の母親がウォンビーに向かったおじさんっていうのはちょっと違和感がありましたけどね。
ミコはよその年上の人に、男にみんなそう言ってんじゃないですかね。
ああ、なるほど。ちょっとでも年上だったな。パパみたいなもんですか。
でもね、これ好きなんですけど、まあ、その、お話自体は、なんかちょっと、ベタっていうか、
まあ、レオンっぽいと言われがちな、まあ、レオンなんか
泣かせに行き過ぎみたいな感じ、まあ、でもそれがあって、あのエグさも中和されるっていうのも
そうですよね。
ボンビンの顔 の、
あの表情さ、
甘さと、その話の泣かせ
で、
エグさを、まあ、
なんとか中和してみたいな、
そうそう、なんとか劇場用に、だからあれで、本当に北野武がボンビンの役やって
そう
そう、もっと凄惨な話で泣く要素もなかったら、成立、見たいけど成立っていうかヒットもしないだろうし、
そうですね、
ね、チェイサーみたいになってるかもしれない
ですね。でもだからそうですね、
よかったです。
そんな、まあ、大体、まあ、最後のナイフのね、最後の大バトルもちょっと見づらいかなと思ったんですけどね、カット割りすぎて、ただ割と、とはいえケチつけられない
。いや、あんな痛そうな、短いナイフの刃で
つくさくさくさくさくさくあれ何のためだったの、より追い込むためだったんです
か。いや、あれね、すぐ殺さないって苦しませるっていう意図じゃないですかね、あのナイフの刃の短さって、
ね、
あと折れにくいとかもあるかもしれないし、
あ、
とにかくあれは本当そういう意味があってのあの短さとしか考えられないですね。
なるほど、そういうディテールも楽しめました、
素晴らしかった、本当に素晴らしかった、
そんな感じで、では小泉さんの8位、
8位はですね、ピザボーイです。
ピザボーイ、
ピザボーイは今年のコメディの中で屈指の面白さ、まあ、そんなにねバカみたいに面白いってほどの映画ではないんですよ、まあ、なんていうか、本当予算も大したことないし、最終的な見せ場は結構ね、派手な、一見派手なドンパチもあるんだけど、
どんな話なんですか。
ピザ配達 の、あのジェシー・アイゼンバーグでしたっけ、ソーシャルネットワークの人が、
スカー俳優ですよね、
そう、主人公でピザの配達をしてるんですよ、で、ボンクラ大金持ちのなんか、何十億円とか、それぐらいの宝くじを当てたおじさんがいるんですよ。 その息子が敵、悪役の悪役で、そいつとそのボンクラ仲間が自宅の 3D シアターみたいなところで AV 見ててお父さんに怒られるとか、まあ、本当バカなんですよ。あの太っててひげでいかつい顔してるんだけど頭空っぽで、そいつが風俗に行ったら親父が死ねば何百億ぐらい俺に入るんだぜ、早く死なねえかな、あいつ金使い荒いんだよ、実は減っちゃうよって言ったら、ああ私が紹介するから殺しちゃいなよって言ってそそのかされて、
なるほど、
殺し屋にちょっとややこしいんですけど、雇う金をまず10万ドル必要なんですよ、10万ドルをそのピザ宅配に来たジェシー・アイゼンバーグを払って脅して、体に、ね、爆弾つけるんですよ。
あ
その仲間がそういう爆弾とか、ボンクラだから爆弾でスイカ吹っ飛ばしたりして遊んでるんですよ、で次元タイマー付きだし、いつでもお前をリモコンで爆死させることができるんだっつって、で銀行強盗させるんですよ。あ
それどうなるか、あこの辺までしておきましょうかね。でそういう話、それのドタバタ、
結構そうだからピザ配達をしてるけど、そのフリーターなんですよね、要はフリーターがそういう犯罪に巻き込まれちゃうって話です、
なるほどなるほど、なんかサブの初期の映画でありそうな話だな。
でもねサブより全然ね、もっとリアルに寄せて描いてて面白かったんですよ。
なるほど、
伏線が超効いてて、
ゾンビランド見てて、
ゾンビランドよりも低規模なんですけど、すごくね丁寧に作られててね、伏線が巧妙に張り巡らされてて、本当こう膝を打ちたくなる、
なるほど、愛すべき、
愛すべき映画でしたね。
僕も見ますよ、
なるほどね、というピザボーイでした、
はい。僕の8位はデンジン・ザ・ボーガーなんで、はい、じゃあ続いて小泉さんの第7位、
7位ウィンターズ・ボーン、
あー見逃した、見なかったですね。
ウィンターズ・ボーンはね、新宿武蔵野館で見たんですけど、アメリカの高校生の女の子がお父さんの借金のせいで家を取られそうになっちゃうんですよ、お父さんボンクラで、で全然帰ってこないし、お母さんはなんか病気してるし、で兄弟ちっちゃい小学生とか女の子と男の子いて、幼稚園ぐらいの女の子いて、本当山奥のくっそ田舎に、それこそあの何でしたっけ、あのカナダと国境を越えて行き来するあの暗い映画
ありましたね、氷の上は車出してる、何でしたっけ、タイトル忘れちゃった、
あれに似たトーンの貧困映画なんですよ、それがね結構サスペンスミステリー要素ありで、
なんかハードボイルド探偵物っぽい感じって聞きましたけどね、
まあ、そういう意味では超インディーズなんですけどね、女の子が自分でもうインディー活動で探偵行為をするみたいな、
親父を探す、
探すんですよ、
なるほどなるほど、なんかねヒロインがあの X メンの青くなる、
そうそうそうそう、
ね、すごい全然雰囲気違いますよね、
もう本当暗い、暗いんだけど孤独にその自分の人生や家族や貧困とかを背負って生きていかなきゃいけないんだっていう覚悟がにじみ出てて、
そこに
すごい胸を打たれます。
ああ見たかったな、
しかも内容もね面白いんですよ、
よっぽどのことがない限り、
あフローズンリバーです、
さっき言った氷の上渡り、
そう、そういう女の主人公とかもあります
ので、
そう田舎のね嫌、な感じもね、結構グッとくるんですよ、
なんかあんな本当アメリカのああいう寒い山奥なんかうつ病になっちゃいそうで怖いですよね、
そうですね、じゃあ川崎さんの7位を発表したら、とりあえず前半終わりにしましょう、
わかりました、僕の7位はじゃあミッション8ミニ、
ね、おーなるほど、入れなかったけど、あれは面白かった、
これはまあ、ね、見る前から聞いてたんですけど、まあ、恋はデジャブとかね、あれ系のこうなんですかね、脳にアクセスして8分間だけの記憶で その中にこう殺人鬼テロリストがいるから、何回も何回も同じところに戻って戦うっていう、犯人探しをする、
あと列車の爆破を食い止める、
食い止めて でさらにその犯人を突き詰めて次のテロ行為を防ぐと、うん、これ本当なんかそういうあのゲーム性の高さ
も面白かった
あるんですけど、なんかこう最後にこう主人公がね無駄だと分かってもあの結局爆破しちゃうのをせめて爆破を食い止めたいですね、うん、あの電車の中の人たちにちょっと愛情を感じ始めるんですよね。で特に一緒に電車乗ってるあの女性、まあ、その主人公の頭の中に入り込むのはまた別の人で、
そうそうそう、
なんか教師かなんか でその彼女を助けたいって言って、うん、それも本当に何の意味もない行為なんだけど、うん、でも俺はあいつを助けたいって言っていくって、そこがちょっと泣けるというか、うんうん、
これはあの三平が最低映画館で
僕が新潟
で南くんと
そうそうそう
あの見て話しておりますので、ぜひお聞きください。
そうですね、で SF 的に矛盾があるのかもしれないですね。
若干気になるところはあるんだけど、でもねやっぱああいう風に本当主人公が、まあ最初は言うなれば自分の任務のことでとか自分の都合だけだったのが他の人への共感になっていくっていうのがね全然説教臭くなく描かれててね、
そうなんですよね、自己犠牲っていうんですかね、で最後にそのあまあこれもなネタバレですけどね、あのその中にお笑い志望お笑いチャンピオンみたいなやつがいて、でなんか先生がイライラしてるから、
そう
だったらあいつ笑みんな笑わせたら何百万ドルやるよって
言って、財布にある金全部やるぞ
って、そうそうそう、それでみんなわーってなってね、なんかそういうポジティブなメッセージも意外と積極臭くなくて、
しかもね、それがほぼ下半身のない人が説教してるってところの説得力ですよね。そうそうそうそう、
だからちょっとこう
脳だけ生きてるっていう、
本当に絶対復活できないような状態なんで、これはだからあの町山さんのアメリカ映画特伝のポッドキャストで恋はデジャブって映画紹介してて、それももう何回も同じ一日を 何千回も繰り返すっていう話で、それも本当に面白いんですよ、めちゃくちゃ面白くて、しかもその町山さんのアメリカ特伝のその恋はデジャブの回もすごい感動的で、すっごい聞くことあって、これも全部合わせてみるとよりいいんじゃないかと思いますね。
わかりました、
そんな感じで7位まで
ということで、まだ7位なのに30分も経ってしまいました。32分では、また後半に続きます、とりあえずさようなら、
さようなら。
嘘みたいだ。